皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は改めて御用達経済の時代です。本当に、安く大量にということで商売やってたところ、売れる商品のマーケットに安値で参入するということしか考えてなかった企業ビジネス、ことごとくこれでアウトですね。本当にね、自力で何か商品を作り、自力でそれを売っていく、小さくてもいいから中身を濃くする、こういうことやってないところはもう完全にアウトですね。だから本当なんて言うんでしょうか、形ばかりのビジネスって言うんでしょうかね。ビジネスモデルがあるからビジネスモデルで仕事をするなんてことは、結局ビジネスモデルでは利益は出ませんから。ビジネスモデルで売り上げは立っても利益は出ないんだから、そこに金利上がってくるだとか、仕入れが上がってくるだとか、賃金上がってくるなんて言ったらもう一発でアウトですから、まあアウトなんですよ。やっとなんか日本の経営もですね、まともに戻るんじゃないかなと思うんですね。本当に20年以上にわたってですね、ゼロ金利、低金利、物価下落が続きましたから、この間はですね、本当に経済っていうのは非常に形骸化していったんですね。ある意味では、配給制度みたいになってたわけであります。例えばその金利が非常に低い、例えば年率のですね、金利が 0.3% だったとすると、 0.3% の金利で支払い利息が300億円あったとするとね、まあ要するに金利が低いからむちゃくちゃ借りられるわけね。政府だってね、むちゃくちゃ借りるわけですよ。 0.3% の金利でね、支払い利息がまあ10万円だけならね、まだね、それは少ない金額かもしれないけど、300億円だったら相当な金額でしょ。で、じゃあそれが 0.3% の金利が 0.6% になりましたと。2倍ですよね。支払い金利300億円が600億円になるわけですよ。何もしてないのに、市場で国債が売られるだけで、支払い金利2倍で、もう300億円金を出さないと、借金の返済ができないわけ。借金の利払いができないわけね。で、民間の企業だったら、その分、利益を稼がないと、経常収支赤字になるわけですよ。支払いの利息はコストですからね。これ、赤字に、経常収支赤字にしたくなかったら、その支払い利息の分に、以上のものを、他のなんか営業外のことで稼ぐか、営業で稼がなきゃいけないわけですな。支払い利息って必ず稼がなきゃいけないわけで、ですからそうなってくると、どうしても、高い利益を確保しなきゃいけないって話になってくるわけですね。今回東芝で粉飾決算があったじゃないですか。粉飾によって利益を出すっていうことは、これよくやるわけですね。デリバティブズを使ったりですね、ファンドをかましたりね。それは粉飾のテクニックなんかいくらでもありますよ。しかもあれはそのグレーゾーンと真っ黒のラインとあって、グレーゾーンのとこだったら、まあ話すりゃ通っちゃったとかありますからね。結局だからグレーゾーンのところを使えば、いくらでも決算なんて動かせますからね。まあそんなことでですね、結構いろんなところがやってるんだと思いますね。仕組み債なんて結構あるじゃないですか。仕組み債なんてのはその、損失を飛ばしたりね、利益を飛ばしたり、まあいろんなやり方があって、もう20年ぐらい、そんなことばっかりやってますわな。デリバティブズなんかもそういう決算いじるためのデリバティブズなんてのは、星の数ほどあって、そういうのやると、アレンジした金融機関はボロ儲けしますから、まあ、隠れてこっそりやるわけですね。そういうことを。まあ、それは当事者たちはみんな知ってるんだけども、まあ、もうそんなことではどうにもならない時が来たわけでありますよ。前から言ってるように、人間の一生ってのはそんなに時間長いわけでもないんで、何に対して努力するかが大事なんですね。努力、苦労っていうのはどんな場合でもいるわけですよ。その損失隠しのために努力しても結局最後報われないんだよね。やっぱりその自分たちの実力を高め、世の中に役に立てるように努力した方が結局最後は報われるわけですよね。だからその特に組織なんてもそうで、何に向けて社員を努力させるか、 努力させる場所を間違えると、結局最後、崩壊しか残ってないんですね。まあそんなこともありまして、結局だからこの20年間というのは実に異常な経営状態だったんですよ。この20年間しか経済知らない人、経営知らない人は何のことだかわからないかもしれませんが、で実はこれ極めて異常な状態なんです。だからこれは消えていきますね。支払い金利が上がり、賃金が上がり、それから仕入れが上がっていけば、それは消えていきますね。で、本物のこの、やっぱり経済考えたときにですね、もう高度成長には戻らないわけですよね。昔の昭和30年代以降のような高度成長とは、それは全然時代が違う。一つのものを大量に作って売れば、それで儲かるというのは、そんなものはないわけでありますから。だから、景気がいいと言いましても、高度成長型に戻るわけにいかないんで、そうするともう、やっぱり、その中身はまず第一に、御用達の経済なんですよね。量を稼ぐ。すなわち、ビジネスはゲームだと思う。そういう考え方はまずやめなきゃいけません。ビジネスはゲームだと思ってる限り、これからどんな仕事でも成功することはないでしょうね。もうなんかやっぱり人々はですね、衣食住のレベルも昔に比べはるかに上がり、情報もいろいろ持っていますから、ゲームだと思ってやってると、必ず足元救われるんですよね。長期的に安定した関係を顧客と作るっていうことは極めて難しくて、だからゲームだと思ってる限り、顧客もゲームだと思ってるから、最後は足の引っ張り合いになってきて、価格競争に罠に追い込まれるとか、品質のがね、結局保てなくなるとか、そんなことで消え去るのみなんですよね。そもそも、やっぱ成熟経済になればなるほど、そのビジネスってのはゲームではなくて、お役立ちなんですよね。なんで物を買うのかっていうと、なんかそれ必要としてる理由があるからで、ね、やっぱりその人の生活や仕事のことを考えて、なんか本当に一番いいものをアレンジしてお渡しするのが一番いいことなんですね。だからそのビジネスはゲームだと思ってやってんじゃなくて、お客さんを仲間だと思わないとね。これがだからその昔のようにね、なんて言いますかね、談合によるですね、その利益をですね、利益確保って言うんじゃなくて、談合の話じゃなくてですね、そもそも物を売ったり買ったりするのも、社会でね、みんなが生活し、仕事していくために必要なものをやり取りしてるんだと。お互いに助け合ってんだというふうに原点に戻って考えればいいわけですね。これをやっぱりちゃんとできるところだけが今後は残っていくんだと思うんですね。ここはだから、ものすごく大きな差があるのお分かりでしょう。このゼロ金利低金利の時代にブイブイ言わしたところほどゲーム感覚が強かったと思いません？新聞やテレビでもたはやしたり株が大きく上がったりするところほどですね、仕事をゲームだと思って、あるいは自分のためだけに頑張ればいいと思ってた、そういうところが多いでしょう。これみんないなくなりますよ。それダメだもん、そんなことじゃ一つもそんなもん通用しませんもん。だからそれ全部いなくなるわけですよ。そうすると結構やっぱりすっきりしますよ、経済は。だから今働いている人たち自身もですね、本当の意味での御用を達するということ、本当の意味でのお客さんのサティスファクション、カスタマーのサティスファクション、これをですね、お客さんの立場に立って、お客さんのニーズを掘り起こし、で、提案し、お客さんと一緒になってね、問題を解決するという、そこまで高い、なんて言いますか、人間力と、発想の大きさと、それからやっぱり、技能と、それから知識、経験を持たないと、まともな仕事はできないということですよ。それはまず最初に明確に意識しなきゃいけませんね。だからそこに向けてまず、経済界の整理と、新たな勃興が始まってくるということですね。それからその御用達経済というのをやっていく中で気がつくと思うんですが、どうしても熟練が必要なんです。とにかく、形ばかりなんか仕事をしましたんだって、そんなもん、クソの役にも立たないわけですよ。パワーポイント書いたりだけとかね、いろんな人にこの発注して、その発注の結果を見るだけだとかですね、なんかパワーポイントを書くことだけとかね、そんなものは仕事のうちにも入らないわけですよね。パワーポイント絵描いたって、それ誰が実行するかですよね。そんなものはそのデッサンぐらいのもんで、実際に仕事すればいろんなことが生まれてくるわけで、やっぱり付加価値は現場から生まれていくんですね。ビジネスモデルはですね、ダメなんですね。ビジネスモデルなんてどんどん陳腐化していくわけですから、そんなもの何も生まないわけで、 どこに出回るビジネスモデルなんだけども、成功するやり方ってのがあるわけですよ。なわち、奇妙奇烈なですね、なんか新しいことばっかりやるんじゃなくて、どこにでもあるビジネスモデルなんだけども、そこは成功してる。それが老舗でありですね、人々から本当に信頼される会社、そういうもんでしょう。どこにでもあることをなんかね、人にはできないやり方でやってる。それがやっぱり本当の意味での成功している会社、ビジネスパーソンですよね。だからそんな難しいことはないんであります。やっぱりそれは熟練の技なんですね。この熟練の技を磨くっていうことに関して、この20年ぐらい我が国は非常にその、軽視していた節がありますね。熟練の技を磨くには、日々向上心を持って努力しなければならないですね。日々向上心を持って仕事を継続しなきゃいけませんね。続けなきゃいけないんですね。これをやってこなかったんですよ。まず向上心というものを持てない。それからその継続しない。これでは、もう働く方も雇う方もいつまで経ったって成功することはないわけですよね。そうするとやっぱり企業の方としてみれば、長く働いてもらえるような体制を作らなければならない。無理は当然できないけども、やはり長く働いてもらうってことを基本にしなければダメで、そうするとやっぱり一生の間で人は変わってきますからね。別に転職してもいいんだけども、やっぱりこの人の変化、あるいは技術の変化、会社の変化というものを全部乗り越えた上で、この一緒にやっていくわけだから、まあある意味での運命共同体なんですよね。別にそれしかないという昔ながらの運命共同体ではなくて、まあ今共にこの荒海の中の船に乗っかってるというそういう共同体意識がなければ、会社は成り立たないわけでありますよ。もうそこまで話した段階で、まあかなり多くの組織が消えることわかるでしょう。共同体組織でないところは、それは消えますわ。それは無理ですよ。で、逆に共同体が生まれてくるんですよ。ええ、もうその形ばかりのところは消えて、新しい共同体を作る人たちが、やっぱり自分たちで作っていくわけですね。だから今でも、まあよくありますよね。会社があんまりひどいんでですね、会社以外のところでなんか自分たちでなんかね、共同体みたいなのを作って、まあ仕事に準ずるようなことやってみたり、まあ中に兼業してる人もいるし、あるいは農作業とかね、なんかそういうところで新しい共同体絆を作ってみたりと。ほら、みんなよくやってるでしょ。もうそれがその新しい時代の始まりですよ。そこから始まっていくわけですね。だから本当にその絆というものがないところは、それは無理ですね。その長期間にわたって継続し、向上心を持って継続するっていうことができない環境においては、これからビジネスでも、個人のビジネスパーソンとしても、成功することは全くありえないと思いますね。で、その熟練ということのもう一つ の裏側にもう一つあるのはイノベーションなんですね。イノベーションと熟練というのはある意味で表裏一体になっていて、熟練だけでは超えられないところがイノベーションなんですね。で、イノベーションで新しいそのやり方とか、新しいビジネスモデルとか、新しいなんか、その、製法とか、そういうものを導入したら、その後は今度は熟練によって利益を稼いでいくわけですよね。まあその品質を上げていくわけですね。顧客満足を上げていくわけです。で、このイノベーションについても、これはそのイノベーションという言葉の定義からわかるように、その思いもかけないところから来るんですよね。だからその一つの産業だとか一つの専門分野に閉じこもってたら、まあイノベーションは無理だと思ってください。よく最近ですね、なんか専門家とかなんか言う言葉でですね、私は何の専門家だからそれしかわからないってこと平気で言うんですね。あれじゃイノベーションは絶対できないですよ。イノベーションっていうのは、全然想像もつかないところのものが入ってくるわけですから、例えば金融テクノロジーだってあれ元はロケットの技術ですからね。ロケットを安定的にその宇宙まで飛ばすための技術を、まあ金融の運用に応用しようとしたところが始まりでありますから、全然関係ないものがね、ロケットの技術が金融に入ってきたわけですよね。もうそんなもんなんです。なんでもイノベーションというのはね。要するに人がやってるものは真似しようというだけで考えてるから、自分の専門分野だけ閉じこもっててもなんか仕事できる気になるわけですよね。自分で考えなきゃならないと思ったら、そら自分の狭い分野だけ閉じこもってたら、全く不安で、仕事にも何にもならないと、それはみんなわかると思いますね。あれ仕事サボってるからですね、自分の専門分野に閉じこもって予算だけ取ればいいって話になるわけで、これ全部やめですよね。結局専門分野ってのは誰においてもそれは必要であるんですけども、 基礎部分ですよね、その人のね。だから専門分野があるんだけども、それ以外のところも広げてものを考えて初めて本当の仕事になるわけで、専門分野に固執してですね、その分野の専門だからこれしか言えないとか、こういうことを言わなきゃいけないとか、そんな建前だけで話してたら、仕事なんか絶対いい仕事できないわけであります。そんなことはですね、まあ入り口の話でありまして、入り口の話は置いといて、でどうするって話ですよ。一人の人として経験積んだね、専門家として、要するにどうするって話ができなきゃダメなわけで、だからそんな形式にこだわってちゃダメですな。そしてやっぱりこの若い人なんかは、この20年間非常にかわいそうだったと思うのは、最後までこの専門性の枠というものに縛られちゃったわけですよ。ジェネラリストではダメですよと、専門家になりなさいと言われて、専門家という言葉の意味が本当の専門家ではなくて、枠の中にはめ込まれたわけね。檻の中に閉じ込められたわけですよ。これ以外のことは知ってはいけないよ。これ以外のことは言ってはいけないよ。やってはいけないよという形で、檻の中閉じ込められちゃったわけね。ほいでその5年も10年も20年も育っちゃうと、檻の外のことはわかんないですもんね。これは非常に大きな問題で、だからそれはやっぱりもう一回檻は外れますからね。これ、壊れちゃいますから。まあ本当になんか世界は広いぞと、知らないことだらけだと、全部もう一回勉強だと、いうふうに考えていただく必要があります。で、それは別に難しいことではなくて、そういう勉強っていうのはですね、人は誰でもそういう勉強しながら生きてきているわけでありますから、専門分野なんてのはですね、人が後から考えてね、分けたもんですから、もともと生きているっていうことを大自然という一つの実態がありまして、この実態を便宜的に分けてるだけなんだから、大自然の中で生きていることは誰でも同じでありますから、まあ、わかんないわけじゃない。できないことはないわけでありまして、まあ、発想を変えて意欲的になってもらう、そこですね。ということは、もう一回ここで、新しいリーダーシップが必要ですね。とにかく前から言ってる横型リーダーシップ、もうこれがないと、今申し上げたことを一つもできないんです。お客さんと対等な立場で、お客さんのためを考えるというのは、お客さんとの横型リーダーシップでしょう。それから、社員の皆さんたちと共同体を作ろうというのは、社員さんとの横型リーダーシップでしょう。それから、異なる分野の人たち、異なる専門家と一緒にやっていこうっていうのも、これまた横型リーダーシップでしょう。全部そうですね。で、とかくその横型と今言ってもですね、予算が来るから横型っていうのも結構多いんですよ。結局なんかね、本物のリーダーシップではなくて、なんかその予算プロジェクトがあるからそれに集まってきたというのがあって、結局はその予算消化の手段としての横型リーダーシップっていうのはこれまた多いわけね。これはダメですね。予算消化のためにやってるだけなら結局本気にならないからね。本気になってやらない限りビジネスとして成功するなんてことないわけでありますよ。まああえて名前は言わないけど、どっかのね、液晶の会社もそうでしょ。おかしくなって課題投資やりすぎてさ、リストラしてまだリストラしてるってわけだからなくなっちゃうな、あんなことやってたらね。結局新しいものを生む力がないわけでありますよ。国がやたらにですね、金出すとああいうことになるわけ。ね、この液晶事業はですね、国の重要な産業だなんて国がバカバカ金出して、その金バカバカもらって工場を建てたりなんか設備入れたりするからこういうざまになるわけでありまして、金の元に集まったリーダーシップほど危ういものはないですよ。こんな金の切れ目が縁の切れ目で何にもなくなっちゃうからね。やっぱり本気のリーダーシップだけダメですよ。ね、金の元に集まるリーダーシップで人が横に集まってね、なんか、なんとなくですね、仲良く振る舞ってるというだけでは、新しいものは生まれません。もう財政もね、もういよいよ金ないわけだから、金がないからこそみんなで集まってどうしようかっていうふうにならなきゃいけないから、話は逆転していくわけですね。どんな学者でもですね、それはやっぱりね、自分の思いで人と一緒にやっていかなきゃいけないんだから、それは逆に言うと楽しいことでもありますからね。今までのその過去20年間の狭い枠を全部取っ払ってもらう必要がありますね。まあそうなってくると本当に横型リーダーシップというのはちゃんと勉強してもらわなきゃいけなくて、まあそれは例えばうちの会社でもこの8月からまたやりますよね。ホームページ見ていただくとわかりますが、8月からちゃんと横型リーダーシップの研修をもう一回やります。もうすでにできる人は結構いてですね、研修の卒業生もいますけども、まあとにかくそういう横型リーダーシップ駆使できる人を増やすしかないと思いますね。同時にやっぱり生きてるっていうことの意味を噛み締めていただかないとね、本当にいい仕事しないとさ、社会に出てもつまんないわけでしょ？ねえ、砂をかむ仕事ばかりじゃどうにもなんないんじゃないですか。本当にいい仕事したいと思ったら、 それなりの仕事の仕方があるってことですよ。ね、今のこの20年間ぐらいのは、そんなことや、考えずにやってたから、結局衰退しかなかったと、行き詰まりしかなかったという部分は極めて大きくて、やり方変えれば成功するっていうのは、戦後の日本もそうだったように、よくあることなんですよね。まあそんなことで、改めて本当に御用達経済の時代が来ましたから、リーダーシップも根本的に入れ替えて、日本を立て直すことが大事だと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。改めて御用達経済の時代ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。